マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第657回、マギーです。
2022年11月27日配信となりです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、言えなかった、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
11月最終配信ですね。
もうそんな
ね、そうそう、
ね、
あと
賑やかだな、外が
外ちょっと この音入るかな。子供が外ですげえキャッキャしてるけど、
お子たちが、
はい、お子たちがキャッキャしてますけど、
はい
ね、あと32、3日で、
うんうん、
今年もね、2022年も閉まるということで、
ね、まだ2021年とか言ってる人がいないね。もう2020年終わりますよ、
ね、何度も ね、
はい、
ね、
ね、
今日はあれですよね、マギさん、あと30分ぐらいで電車に乗らないとダメ、
うん、そうなんです。
その前にちょっと2人でちょっと買い物行くんで、
はい、
リミットあと15分、今日は15分ぐらいですね、
はい、
15分ぐらいで、はい、
うん、
ということで今週はちょっとです、
うん、
老後の目標というか、
老後の目標、
うん、さ、
はい、
1ヶ月ぐらいさ、
うん、
会津にちょっと、
あ、
住んでさ、
はいはいはい、ウィークリーマンションかないからお借りて、
ウィークリーかマンスリーかマンション、
あ、ウィークリーマンスリーね、はい、そうですね、
多分そっちの方が安いよね。まあ今だいぶね、ホテルも素泊まりの30連泊とかっていうのはコロナでねやってるとこ
も
ありまし
たけど、もしくは1ヶ月だけの住み込みそう、住み込みの
バイト、
そう、を見つけて、
いや、だってそれだと自由な時間ないじゃん。
え、あるでしょ。
なんで
昼だけは抜けさせてください。
昼だけは、まあなぜね、その会津の方で1ヶ月、うん、行きたいかっつうと、
はい、
あれ、なんでいっけ、芦ノ牧温泉か。
そうですね、
会津の
芦ノ牧温泉
で、
うん、
俺らその会津若松の方に行った時、まあ、猪苗代湖とか浦磐梯とか行く時に必ず夜、はい、
うん、
デコラっていうね、
ランチを食べれる場所が、
ランチだけだよね、あそこね、
ランチだけですね、
11時から。
夜は一般的には開放してないから、
してないんだよね、
うんうん、
あの大観荘っていう、
大観荘ね、
大観荘言ってるにも、
うん、いや、大観荘って聞こえた、
違う、大観荘言って、
大観荘ね、
大観荘っていう旅館があって、
はい、
そこの、
うん、
がまあ運営し、経営してる、
うん、
うん、まあシアなんですけど、なんかあれだよね、なんか社員食堂的な部分もあるんだよね。
そうね、利用してる3分の1が社員のような気がする、ま
あ、
社員
その従、あの
従業員、
ホテル従業員がなんか来るんだよね、
来てる、
うん、で一応日替わりランチ、うん、あとラーメン、はい、山塩ラーメンとかね、
うん、あとダムカレー、
ダムカレー、
甘いダムカレーとスパイシーなカレーと、
あとはあっちの会津 の名物の味噌カツ、
ああ、ありましたね、食べたことない、
あと鶏肉の揚げたのとか、まあ、ちょっといろいろメニューはあるんですけど、
あ、そっかそっか、うん、
で
全然そっちに行かなくて、
まあね、日替わりばっかり食べるからね、で日替わりとかそのメインのディッシュが、はい、メインの食べ物あってプラスサラダバーがついてるという、
まあ一応365日やってるわけじゃないんですけど、メンテナンス休む時もあるけど、でもほぼもうずっと日替わり、
そうそうそうそうそう、
ね、
そうそうそうね、
そうなんですよ、うん、ずっと日替わり、
そうで、そこの日替わりの、うん、まあ、そのメニューがすごいんだよね、
う
ん、
日替わりっていうのがそのメニューが同じ日がないっていう日替わり、
ね、
そう、365日やってたら365日のメニューみたいな感じだよね、
そうだよね、まあまあダブルっていうのもあるかもしれないけど、うん、
ただ副菜が違ったりとか、
ね、
例えば、
う
ん、メインが担々麺だとしても副菜が小松菜のおひたし、
うん、
とか、
うん、
別のものだったりとかっていうふうに全く同じっていうのがないと思う、
うん、で、まあそこのランチがね俺楽しみなんですけど、
うん、
本当毎日使う、うん、でその大川村の旅館の、まあ、料理人の人が、
うんうん、
まあ、日替わり、まあ日が
はい、
何日間かく、ね、何日間の交代制で、
うん、そう、だからいろんなね、
うん、そこのレストランを
板さんが来たり、
ね、
みたいな、
うん、
そうそうそう、ね、ちょっと なんだ。
だからあのメニュー考える人、ね、誰が考えるか分かんないけど、本当にだからクオリティ高いんだよね。
そう。
そんで、
細かいのよ。
そう。で、まあ、今週もね、はい、裏磐梯の方に、まあ、鳥羽に旅行に行ってきて、でその行く前にそのデコラに行って
1ヶ月分のメニューがね月初めに出るんですよ、ね、インスタグラム で、
う
ん、
そうでデコラでね、うん、今日は、おとついは担々麺だったんですけど、うんはい、担々麺食べながら、まあ、うまいなと、うん、これいあのまあ老後っていうか、うん、年取ってちょっと落ち着いて1ヶ月ぐらい休み取れたら、うん、1ヶ月ずっとここ通いたいってなんか思って、ね、そしたらまあね一応その老後、はいまあ、落ち着いたら、うん、じゃあそういうのもありだよねみたいなこと2人で言っててね、うん
はい、
そうでねまあ30日間会津で、まあ、暮らすとしたら、うん、まあまあ旅館は高くつくから、
うん、
ウィークリーマンションかマンスリーマンション借りて、
うん、
そしたら、うん、まあ1日ね、
うんうん、
まあ4、5000円として、うん、あ違うわ一泊か一泊、
うんうん、
3000円としても1ヶ月9万円か、
うん、
だからまあ家賃というかその、うん、ホテル宿泊料は7、8万、
うんうん、
でそこのデコラの、
うん、
ランチが2人で、まあ、1日2000円として、
はい、
2、3が6で6万円、
はい、
ってことは、まあ、あとはねちょっと細々とやったら、
うん、
20万
光熱費とか水道費とかね細かいこと
まあそれはだってあれじゃんああそうかウィークリーとかマンションだといいのか、
うん、い
いそうかそうかそうかそうか、うん、あの旅館とか民宿だったらいらないけど
逆にいらない、
うん、そうだねだから
安い旅館に泊まった方
が
もしかしたらいいかもしれないね
宿坊みたいなところ、
うん、
お風呂だけついて
そうだ洗濯ねちょっとコインランドリーみたいなの行って
そうやってこうぶっちゃ考えたら本当20万ぐらいでできんじゃねえみたいなね
そうですね
言ってて、
うん、下手に海外行くよりもかかんなくて、
ね、
済むんじゃないかなっていう
一回だから俺はそこの30日間食ってみたいなって、うん、まあ飽きるかもしれないけど、
うん、まあでもメニューは毎日違うから、
まあ、違うからねそれとこれちょっと人生のこうちょっと最後じゃないけど、
うん、
それやってみたいなと思ったりもするぐらいのデコラのランチを今週もいただきまして、
ね、美味しかった
美味しかったね
うん、うん、今週も美味しかった ね、
うん、
担々麺屋さんとしても食べていけるクオリティの担々麺だった本当だよ
日替わりの担々麺でも
ね下手なラーメン屋さんの担々麺より美味しいよね
美味しかったね
うん
だ下手なラーメン屋の担々麺美味しいし、
うん、
下手な中華料理屋よりも美味しい中華料理出てくるし、
うん、出てくるし
下手な唐揚げ屋さんよりも多分美味しい唐揚げ出てくるし、
う
ん、美味しいそう他の煮物屋さんよりも
美味しい
もん出てくるし
ちゃんとカッポみたいな美味しい煮物が出てくるし本当混んでるんだよね
そうやって考えたらさ昨日行ったのそこの、ね、
酵素玄米の
酵素玄米の薬膳料理の店
ね、あれ
久しぶりに、ね、あんなまずいというかひどい、まあ、
プロとしてお店を出していてこのクオリティみたいな
ったの
びっくりした
そうあの千葉県の桜市っていうね、
うん、ユーカリが丘駅、
うん、市っていう市があって、うん、でその千葉県の桜市が、うんまあ、今ペイペイがね30%キャッシュバックをやってるんですよ、うん、で、
はい、
あちさくらキャンペーンやってるってことで、
うんうん、
でまあ、ホテルを取ったんですよね、
うん、
でそのホテルがその桜ってあんまりホテルなくて、
うん、
桜っていう駅前に一軒第一ホテル桜ってあってあとは、はいあまあ、ペイペイがねキャッシュバックしてるとこはね、
うん、
あとはユーカリが丘っていう駅前に、うん、ウィッシュトンホテルかっていうホテルとあって、うんうんはい、でそのユーカリが丘駅ってっていうのを前々から俺結構興味あっていろいろ調べてって、
う
ん、で、まあ、そこのね駅前にホテルがあったんで今回泊まったんですけど、
まあ、まあ大きいホテルだよね結婚式場ある
そうそうそうそうそうそう、
はい、
でそのユーカリが丘駅っていうのは、まあ、京成線の駅なんですけどそのユーカリが丘の駅から、はい、なん新都市コースっていうのかな、
うん、
モノレールじゃあの
モノレール
ゆりかもめみたいな感じのやつなんですよ。高架の上をバスで走るみたいなやつが、
バス
まあ、新交通システムが走ってるんですけど、
モノレールですよ、モノレール。
そうなん、それが、 別にそのなんていうのかな、もともと電鉄会社とかやってるんじゃなくて、
うん、
山マンっていう、もともとはなんか大阪の方で繊維動員やってたけど、なんか急に
今手広くやってるのは不動産、
ね、そうでもなんか不動産業でちょっと味しめたのかもしれないけど、もう昭和のね40年後半ぐらいから、
はい、
まあもともとは、湘南の方かな、茅ヶ崎の方で住宅開発して、
あ、そうなん
だ。でそう、まあ、言ってみますと住宅開発、あのね、なんていうんだろう、家を1軒建てる2軒を建てるんじゃなくて、
はい、
ドーンと開発して街を作るみたいな感じで開発してる会社、ヤママンってあって、
はいはい、
まあ、そのヤママンが、まあ、その湘南とか藤沢、まあ、鎌倉とかあの辺横浜、横須賀とかで開発した金が儲かったか知らんけど、その、まあ、お金で、
はい、
千葉県の佐倉市のゆかりが丘駅の駅前から新都市交通を自分で作り、要は交通も作った、インフラを作ったの、インフラを作り、でその周りをどんどん開発していって、まあ、一大新興住宅みたいになってんのよね。
そうね、
そう、もう山マンタウンですよ。
そうだね、
すごいのよ。
あ、
だからなんて言うんだろうな、本当にな
んていうの、あれより大きいよね。あの、うん、トヨタが、
新しい、
それを作るより規模が大きいよね。
でかいし、そう、ね、その、ヤママンがそのユーカリ線かな、ユーカリが丘線かな、ユーカリ線か、ユーカリが丘線か、その新コースを、まあ、作って運営し、運行してるんだけど、まあ、今まで事故一回もないのよ。安全は安全なの、ちゃんとしてる。ただずっと赤字、
あの
線路自体ずっと赤字なんだけども、その全線路を作ったことで、その線路沿いの駅の前に住宅立ち口開発やら、マンションやら、いろいろその開発していって、その不動産が儲けた、不動産で儲けたお金で、その新都市交通を、
はい、
運営してるっていう、なんかちょっと、なんていうの、ちょっとこう不思議な街なのね。
はいはいはい、
すごい。でもまあものすごい、ベッドタウンっていうかな、
ユーカリが丘駅、
ユーカリが丘
駅、京成、
京成、
京成の駅を出て、北側にくるっと丸く回ってまた戻ってくるんだもんね。
もうそう
ユーカリ、でその周りにマンションとか大学とか学校とか、イオンとか
病
院とか作って、本当に町だもんね、あれね。
だから一応ね、
だから下手したらそこで生まれて、そのまんまそこで亡くなっていくってこともできるぐらいの、まあまあね、全部揃ってる町なんだよね。まあ、ね、
だから実際だから、俺らと同じぐらいの世代の子が生まれた頃にちょうどあの住宅開発されてるから、要は段階ジュニア、
で
俺ら段階の世代がまあ家買って、段階ジュニア俺たちが育って、まあそういう人もいるよね。
そうだよね。
だからそこでまあ。
で仕事もその中でやして、
まあ、する人もいるし、まあね、ベッドタウンだけどね、東京都内までも
あったし、
そう
だよ、全部市役所もあるし、全部終わっちゃう、その中で。
だからそれをそのいろんな不動産屋がやったんじゃなくて、完全にその山マンっていう会社がやってるっていうのがすごいなと。
すごいよね、他だって入る余地ないんでしょ。
いや、まあそれはね、土地全部山マンが持ってるわけじゃないから、いろんなとこ持ってるから、それは
地主
さんがいろいろあるけど、ただまあ
下手になんかちょっと手出せれない感じもするけどね。
まあね、
なんとなく、ね、敵に回したくないみたいな。
大学誘致したりとかもしてて、いろいろもう今でもね、どんどんマンション建てたりして、
すごい、ね、
どんどん広げてるのは広げてるんですけど、まあそのね、ユーカリが丘駅で、まあ、俺らとホテル泊まりましたよ。まあ、ホテル泊まって、で、まあ、ペイペイがキャッシュバックだからっていうので、そのユーカリが丘の駅からそのキャッシュバックで食べれる飯あるかっていうのを探していったところで、はい、
でその酵素
源の店
であったんですけどね。
びっくりしたね。
びっくりしたね、
本当に。
だからね、晴れてたらイオンの方に歩いていったかもしれないけど、
今回ちょっとね、雨降って
結構雨風強くて、
そう、千葉県の一応暴風警報が出てたりとかしてたから、そう
だから屋根伝いに行けるところしか行かなかったんで、
そうだね、
でたどり着いたのがその酵素玄米のお店。
一応なんか酵素 の、あの酵素関係 の、 食料食品とかいろいろ小売りもしてたりとか、
まあ、こだわっててね、お味噌とかお米とか、
ね、
素材料をね、調味料とかこだわってるみたいだったんですけど、
店の名前とか言わないけど、本当本当久しぶりにもうあんなまずい店というか、
まずい、
いやだって米だ、
まずいんじゃないけど食べれるけど、うん、まあうちの方が美味しいかなっていうね。
だって俺米、あれ米も下手したらまあちょっとあれだけ大げさに言うけど、うん、俺2日ぐらい保温した米じゃねえかなっていう感じ。出てきたご飯も、ね、で酵素玄米のそのご飯が売り文句なのに、うん、まあ俺行ったのも結構ね8時ぐらいだったから遅かったんだけど、すいません今日酵素玄米がもうないのでみたいな。
あ、
まあまあそれいいんです
よ、
まあいいけど、まあ、晩ご飯俺らのもらかせ
だ
から、
ね、限定10食はないと思ったよ。でも酵素玄米ぐらいはあるんじゃないかと思った。それもなかった ね、
そうだね。まあ、あれなんでね、その前に俺は裏磐梯の方から、
うんうん、
裏磐梯に泊まってその日のうちに、うん、高速使わずに下道で千葉県の佐倉で泊まるっていうちょっと強引な俺スケジュール立てたんで、
うんうん、
車でね6、7、7時間ぐらいかかったからチェックアウトしてね、うん、あの佐倉まで向かうのにも、あ、まあ、結構時間かかるし、はい、でも途中で今日が落ちるの早いから、
ね、
途中で真っ暗になっちゃって、
うん、
でさ、あの俺ら Google マップでナビしてもらうんだけど、はい、うん、Google 先生って結構やばい道案内する、うん、あのルートは最短とかで早かったり、うん、渋滞はね避けていくけど、
うん、
結構なかなかすごいとこ、
厳しいよね、その道を知らない人が行くとなるとなかなか厳しい、あと大きな車だとちょっと難しいと思う。
だから俺だからトラックで Google マップで絶対使用者走んないけどね、
う
ん、
そうだよね。
でまあ普段はその明るい時やだから、うんうんうん、まあね、俺も乗ってるの軽だし、うんうん、まあ大体どんな道でもそんなクソ狭くても、うん、まあ、
ね、まあ見えるしね、まず見えるってことがね大前提っていうかね、
うん、うだけど
雨降ってるし暗いし、 そうそうだね、その中で全く知らない道を案内されて、
そんで窓ガラスの撥水コートもどんどん切れてきて、ね、窓ガラスも見えにくくなってくるし、
うん、途中で民家に入っちゃったりとか、
ほんでいやで本当に久しぶりにその日没にして真っ暗の中、もう全然知らない道を Google 先生のナビで行って、
はいはい、
いやここかな、
なかなかねアップダウンもあったしカーブも多かったし、
狭かったし雨も降ってるしね、
し
過酷だった ね、
ね、道もさまっすぐとかじゃないんだよね、分かりにくかったね、
だって抜け道もあったもん、あれ
どん角鋭角の騒ぎじゃなかったよ、三角とかさ
地元の人
なんか台形のようなところに行かされたりとか、なんかゴルフの打ちっぱなしに迷い込まないとか、
本当いろいろあったね、
そう
ね、
ここ道じゃないよね、
いろんな悪条件が、まあ、重なった中なんとかホテルの方たどり着いて、
たどり着きましたね、
あお腹空いた、やっとホテル着いたつって行った店がその高層玄米なんです、
そう
きつかったね、
まあねもうお腹も空いてたし疲れてたし、
まあったね、
もう自分で何もしなくても食べさせてもらえるだけありがたいって思いますけど、
う、
ね、もうこれでお店出せるんだっていうような感じだったね、
でやっていけんだね、
やっていけんだね、
うん、
だ
ああいう店、いやあの俺ら結構さそのチェーン店行くじゃん、
うん、
だからまあそんな失敗ないんだけど、
そう、しかも高いところじゃなくてね、
そうそうそうそう、
お手軽なお店をよく使わせてもらうんですけど、
あの、まあ、今回ねそのさくらのペイペイキャッシュバックってあの大手のねお店とかなかったんで、個人店の店をメインにみたいな感じでやってたんで、
はい、うんうん、人柄はいいんだけどね、
個人店がやっぱいや、やっていけんだね本当にね、
まあ、じゃない
怖いね、だからね、
うん、
だからさ孤独のグルメとかさ、
うん、
あんじゃん、ああいうのをこう行き当たりばったりで行って、うん、おーいいねみたいな、
はい、
あんなリサーチしてるからね、
してます ね、
ね、あんなことないよね、あんなさ百発百中とかないわな、
ないよね、
そんな経験をしながら、
はい、
あね、まあまあ楽しみましたけど、
はい、
うん、
ちょっと自信が持てるんじゃない、逆に
何が
トラニーも、あ俺の炊く米うまいなとかさ、
米、いや俺の炊く米ってだってあれはちょっと特殊だからね、
まあ、特殊って言ったってもう米という一括りにすれば米なんで、
そうかな、
うん、いやどこで食べるよりも私は美味しいと思っていつもいただいてますよ、
まあまあそれはね、あの、まあ、奥さんねとして、はい、妻としてそれはまあね、はい、ちょっとこうね引き目にも、
いや美味しいと思う、私米そんなに好きじゃないから、
そうか、
好きな人じゃなくて、
まあ、さん食べ食わなかったもんね、
そうが食べるようになったんで、そうそう、美味しいと思ってます。
俺は米、白米と、うん、玄米、うん、全然精米してない玄米を1対1で、うん、1合1合と、うん、でプラスそれに、
オートミール
を、うん、オートミールとあと25穀米とか、うん、まあいろいろ18穀米とかいろいろね、
うんうん、
あの買うんですけど、はい、ネットで買うやつを、
ブレンドして、オリジナルブレンド
150g ぐらいかな、
はい、
150cc か、うん、あのコップ1杯、
それは3合炊くときにってことね。
いや3合じゃない、
あ、ないの、
まあ言ってみれば、まあ、2.645 ぐらいかな、あれ実際
ぶっちゃけ全体に3合になる
感じ、3合弱ぐらいになるんだけど、あ、まあそれをね、あの水を 450cc で炊くっていう、うん、それだけだけど、
うん、めちゃめちゃ美味しいです。
そうですか、
うん、それは炭酸でね、今は、
あ、今ね
炊いてくれてるんですけど、
これ言ったっけ、
言ってないかもしんない、
炭酸でね今炊いてるんですよね、
う
ん、
そう
そう、
めっちゃ美味しい、
まあ、ちょっと経費はかかりますけど、
うん、
いや炭酸で炊くとすごいよね、
うん、そうなの、粒離れがいい、
あれだからさ、
一粒ずつ
最近コンビニのおにぎりってすごい、うん、あのなんていうの、ふわふわじゃんコンビニのおにぎりって、
うんうん、
なんかこうちゃんと握ったんだけど、うん、中に空気入ってるような、
そうね、
多分あれ炭酸で炊いてんじゃない、
う
ん、
聞いてみたら、
本当だよね、まあ、企業秘密ですとか言われそうな気がする
けど、うんうん、美味しいです、ね、
まあでも本当にいろいろ知ったもんだ、苦労もしたけど、うん、なかなか
面白かった、うん、
まあでもね、Google 先生はちょっと怖い。
そうね。
これ気をつけないとね。
本当にあの初心者は Google マップは使わない方がいいと思う。う
ん、たまに本当にね、すごい道車迷い込んでるやついるけどね。
そうね。
多分 Google 先生に案内されたりして、ね、
そう。だからバックも得意じゃないと、
そうだよね。
ちょっと危険かもしれない。ね、うん。
また俺も久しぶりにその夜のこうちょっと怖い思いしたけど。
ね、ドキドキしたね。
う
ん、
そういうことです。まあ、でも無事にね帰ってきたんで、はい、あれですけど、
できました、
はい、じゃあそろそろマギさん出発でございます、
はい、
これがお出かけで、
はい、
お出かけですから、
用事があるんで、
用事があるんで、
はい
はい、じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は
マギと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。